校記念ということで、雨の中お越しくださいましてありがとうございます。新潮文庫編集部の菊池と申します。
ちょっと緊張してます。
はい、だいぶ緊張してます。
みんな、ぎゅっとにらんじゃって
ください。はい、何の話からしようかなってずっと考えてるんですが、バイオさん、ちょっと今日は、はい、ちょっとロン毛ですね。ロン毛ですね、ちょっとだけ。
そうですね。
はい、忙しいようで。
はい、岡山にね。あ、そうですね。もう髪の毛長くなって。実は今日朝5時半に起きて、新幹線に乗ってこっちにやってきました。実は昨日、甲子園球場で阪神巨人を見る予定だったんですが、雨で中止になりまして、で、そのまま夜こっちに来ればよかったんですが、なんか、あまり残念で飛びすぎまして、でもちゃんと4時半に起きて、台風をどう過ごすやり過ごそうかなと思ったら、どうも昼頃に豊橋に上陸するっていうので、それでまあとりあえず早く乗ろうと8時に新幹線に乗って、すごいですね、 JR 東海行って、結局台風でガンガン雨降ってすんごい風吹いてるんですけど、帝国通りに東京駅に到着しました。まあそれ以上言うといろいろちょっと撮影もしてますんで言いませんが、もう本当恐るべし、なんか東海道新幹線、それで疲れてるのもあります。はい、じゃあ行きますか。
はい、はい、はい、まあやっぱりこの話聞きたいっていう方多いだろうと思うんですけれど、はい、やっぱり安保構成について、真山さんどんなこと考えてらっしゃるかなっていうのはお聞きしたいなと思ってるんですが、
は
い、
本当はですね、まああんまり自分の今の小説の中で、メインの話ではないので、あんまりこういう公の場で発言のしなかったんですけど。なので、本質的な安保の云々っていう問題はちょっと県において、こういう問題が久しぶりに日本で大騒ぎになったっていうことがまず一つ、まあ、いいことではありますけど、まあ、驚きになった。特に若い人がすごい頑張っている、まあ、シールズっていう団体があって、正直ですね、あ、すごいなって思った一方で、なんかさあ、彼らのこのイベントはどこまで続くのかしらと思ってたんですね。で、そういう意味ではなんていうのか、ずっと続いていて、すごくなんていうのか、それはすごいことだなと思うんですけど、ちょっとやっぱり少し安保のことってもう少し冷静になんか考えなきゃいけないことがあって、このちょっと皆さん記憶を遡ってほしいんですけど、この安保法制の問題がにわかに注目を浴びたのは、日本屈指の憲法学者が3人揃ってですね、国会の中でそういう勉強会みたいな中で、今やってるその集団的自衛権っていうのがキーワードですけど、集団的自衛権は、をその法制化することを合法だというふうに法制化することをどう思うかって言ったら、違憲だって3人が口を揃えて言った。自民党が推薦した先生まで言ったんです。で、これが実はすごい重要な要素で、ここから話が大きくなっていったんですね。なので、じゃあその、なんていうのか、この違憲っていう問題をちゃんと多くの人が理解しているかどうかの方が実は大事で、で、今実は戦争反対運動になっているんです。で、実は安保法制の問題で戦争反対の問題とはちょっと違う。で、それはさっきの前の段階で説明した違憲ですっていうのと、実はそこがずれているんですね。だから、一応憲法で自分のところの国が攻められた時は守ってもいいよっていうことは一応書いてある。だから集団的自衛権認めないってずっと言い続けてきたんですよね。集団的自衛権認めないってはっきり書いていることについて、集団的自衛権をやりましょうって言い始めた。だから違憲とか当たり前なんです。ところが、最近すごい言われているのは、その9条ですごい曖昧にしてきた解釈憲法、解釈論って言われていることは、例えばそのどっかに攻められたっていうことを想定したときにはちゃんと返してもいいっていうんだったら、返すために軍隊がいるよねって作ったのが自衛隊なんですけど、これはその名前は自衛隊ですけど、まあ、軍隊じゃないですか。ここはおかしいんじゃないかってずっと言われてきたのが実は9条の問題なんです。で、ここの問題と安保法制の問題は違うんです。で、彼らがやってることはすごい素晴らしいことなんですが、やっぱり実はその憲法の中に規定されているということを守るということの大事さと、その戦争反対っていうということはちょっと違う。ちょっとずれてる。で、そのずれてることは、実は誰も軌道修正しない、まあ、私もなんか何回かこの手のことでいいんだよって言ったんですけど、軌道修正しなくなったら何でかって言ったら、世の中面白くなってきたからです。 盤石だった安倍さんがどんどんなんか体調悪いとかっていう記事が週刊誌に出始めたりとかして、もしかして世の中変わるかもっていう、まあ、昔あの某民主党っていう政党が政権交代してみんながもしかして政権交代するかもって思ったような、そういうムードが出てるんですよね。でそこが良くない、ムードで政治をその考え始めた時に、そもそもこの大事な憲法についてどう考えるかとか、安全保障ってどういう意味なのかっていうことの議論がどっか行っちゃったんですよ。だからそこは実は一番心配してるところです。
国会の前に集まってる人の写真見るとかなりすごいインパクトはあるな
って、ね、ありますね、うん、もうなんかこうなんでしょうね、一世一代命をかけて自分の大切な日本を守るっていうことに対しての思いに嘘はないと思うんです。それが多分多くの人の心を打ってるんだと思うんです。それはすごいことなんですけど、だったら救助を改正しましょうっていうだけだと思います。うちは軍隊を持つのをやめましょうっていう議論であれを言うんだったら筋は通るんですけど、集団的自衛権の問題であれをやるとちょっとやっぱだからだんだん冷静なそのなんていうのか、安保法制を推進しようと思っている冷静なその賢い人たちが彼らに言い始めたんですよね。言ってることが全然実は違うよって。だからやっぱりその、そう言われてしまうところがちょっと、本来残念なんですけど、言わなきゃいけないマスコミがおもろいと思って黙って見てるんで、だからその意味ではすごい歪だなと思いますね。
ちょっとメッセージとしては非常に明快なんですけれど、現実の方も同じように明快かっていうとそうじゃないのかなっていう気もするんですけど。
だから何のタイミングだから、まあ、そもそもあの安保法制ってずっと言ってたんですけど、一体この法律は何をしたいのか分からないんですよね。ずっと衆議院の時から答弁してるんですけど、誰もがその質問する人も答える人も一言で言うとこの法律は何ですかって言えないんですよ。なんとなくいろんな例を出してくるんですけど、そんな例ありえないんだよ。まあ、よく言われるのがなんかどっかで、まあ、例えば中東で紛争が起きて、で日本人がそこで孤立してしまいましたと、それで米軍の艦船が行ってその日本の人を助けましたと、それはよくある話です。これは日米安全保障条約で OK なんですけど、その米軍の艦船を守るために日本の艦船が来ましたって言うんですよ。だったら日本の艦船が日本人を助けてあげれば済む話なんですよ。それ誰も突っ込まないんですよ。でそういう話をずっと聞いてて、いやこれ一体何のやろうとしたのかわからないでっていう議論がずっと あるところでだんだん賛成してる人も推進してる人も反対してる人も自分たちが何について議論してるかっていうことがどっかで消えてて、すごい単純化した戦争をすることを反対するって言い出したんです。でだからその確かに安倍さんが言ってる通りで、こんなに誤解されて残念っていうのは正しいんです。でもただそう思うんだったら、彼はあの学生たちの前に行って語ればいいんです。で何を言われたって、あれはね、一世一代のパフォーマンスで、あの時に総理が行って、学生に周りどれだけその囲まれても、そもそもこういう法律の理由を説明するから聞いてくれって言えばいいんです。
そういった稼ぐチャンスでもあります
、
う
ん。でもそんなことも勇気のある人だとは思わない。で、だからそれが、逆にそれが出てるから、マスコミはおもろいと思ってる。
誤解っていうのも、本当に誤解かどうかもちょっとわからないです、う
ん。だからまあ、その、今、ちょっとすごい大事なところを飛ばして説明しましたけど、言うと集団的自衛権で簡単に言うと、結局日本とその同盟関係にあるような国、まあ、はっきりとアメリカがどこかで戦争をしましたと。でこれはその何ていうのか、日本の国益も脅かされるかもしれないってアメリカが言ってくれたら、そしたらアメリカはこれはね、主語を日本にするから分かりにくいんです。アメリカを主語にすればいいんです。アメリカは日本を巻き込むことができますよって法律を作ろうとしてるんですよ。でそれどういうことかというと、例えばイラクやそのいろんな国にそのアメリカ軍は国連軍として参加するんですよ。で参加したときにそのニュージーランドや、イギリスや韓国 その軍にも自分たちに協力しろと。でこれ全部集団的自衛権の一環で説得しに行くんです。他の国からするとなんで中東にわざわざニュージーランドや韓国に行くのって思うんですけど、そこのキーが集団的自衛権。でこれで現実何が起きているかというと、例えばここに韓国の軍隊が入ってくると最前線は韓国が行くんですよ。一番最後に入ってきてる。でそこにもう一回日本に行くと何かというと、とにかく最近のアメリカの戦争は自分たちが知らないように作ってるその攻撃をしているのにアメリカ人が死んじゃうんですよ。これアメリカ非常に嫌なんです。だからできるだけアメリカ人が死なない仕組みを作りたい。そうするといろんな国が巻き込んでどんどん最前線が危ないところは集団的自衛権という名前のもとで、そのいろんな国の人間をバリアにしたいんですよ。だから結局そういうことをなんていうのか、言うのに主語を逆さまにしたいので、 聞いてる人間は分かんなくなるんです。だから簡単なことで、いつから日本はアメリカも、アメリカと日本の安保の主語です、逆になるようなこともやらなきゃいけないんですよねっていう議論をするべきなんです。ところがそうすると今度すぐ問題を追って、じゃあなんで米軍がいるんだってことになるんです。だから全部今私が言ってるようなことは法律作ってる人も外務省も防衛省もおそらく関係も知ってる。でもそれを言い出すとそうなるんで、だったら分かんないけど分かったことにしてとりあえず煙に巻いちゃえって思ってたんですよ。そしたらさっき言った憲法違反だって言われた。そこからさらに始まったっていうことをそもそも理解した上で今の現象を見ないと、なんか文ムードで動いてるってことになる。
一方でその反対する側にそのロジックなり戦略なりっていうのがきちんとあるのかなっていうのも、あの外から見てると
そう
よく見えないです。
あの、まあ、本当はちゃんとシールズの学生たちと私が言って話をしたあなたたちはどこから来たのって聞いたり、どういうグループなのって聞いてお答えしなきゃいけないんですけど、イメージからすると多分それぞれがそんな組織だって動いてるわけではなくて、なんとなくこの国のためにとか愛国心とか、まあ教科書で習った平和憲法を守りたいみたいな、そういうイメージである人が集まってきている。で、多分一番国が困惑しているのは多分組織になってないからなんですよ。で、目的もよくわからない、多分安倍さんが辞めることだと思うんですけど、で、それは結構いい線いってるのかなって。で、さっき言ったおもろいってそこで、どれだけマスコミがロジックでいろんな攻撃してもビクともしてなかったのに、よく分かってない学生が安倍やめろって言い続けてる。
ロジックがないところに、まあ、ある種の新しさ、
うん、だからね、これは実はそのまあなんていうのか、この4、5年間ぐらいずっと感じてる、その震災以降ですね、なんかそれぞれが SNS とかそういうところで自分がそうつぶやいてる、こう私は正しいと思うこと、これだと思うっていうことがあって、まあ、それが一番反面発なんですけど、で、一人が言うことに対して、昔はじゃあみんなで集まって議論してグループ作ろうってやるんですけど、でも最近の若い人って、いいねって、そうだね、いいねってフォローするってのをやるんですけど、リツイートするってやるんですけど、それぞれバラバラなんですよ。で、そこにたまたまお盆ができたんですよ。つまり官邸の前でその今までつぶやいたことを中でやってみようぜって、これライブ絶対、まあ、これ別にあのシリアスの人をバカにするわけではなくて、ライブでこの国ってこんなんでいいのって言った瞬間に、ね、それはそれはやっぱり自分のこう高揚感と使命感と、それはねやっぱりすごくいいことではあるんですけど、そこにあるのはやっぱり何ていうか、それぞれが組織だって本当の目的として、実はね、忘れてはいけないのは、安倍さんが総理やめても安保法制は通るんですよ。民主主義だから、多数決だから。だから目的はあの法律を止めたいことなのか、安倍を下ろすことなのか、じゃあ安倍さんの代わりに誰かが出てきてまた同じことをやったら今度は認めるのかっていう議論をしてない。それは何かと組織だって何かをしようという運動になってないからです。だからそこが何だろう なんかすごい、まあ、たまたま今盛り上がって夏ですから、なんかこう夏のイベントにならないのかなっていうのはすごいちょっと心配はしてますけどね。
そうなっちゃうとちょっと残念です
よね。うんですね。だからまあその本来これぐらい長く続いてこれだけ人が集まってくると、組織化してちゃんとやると、多分後ろにいろんな組織化してやってるんだと思うんですけど、多分少なくとも昔の学生運動やってたような組織では、いわゆるオルグ作ったりとかそういうのをやってるとは思えないですね。だからこそ実はすごい力、いわゆるその、この、多分やっぱりこれも5年ぐらいずっと言われる民意っていう、だから、いわゆる浮動票っていう言い方もされますけど、本来顔が見えていなかった、実は世の中に若干不安と不満はあるんだけれども、なんとなく OK で、で、ふらふらふらふらいろんな意見にこうやってムード動いていく人の顔が、しかもすごい限られた世代で途端にメディアの前に出てきたんですよ。だから、みんなが戸惑ってるんだと思います。
原発の問題、反原発の問題の時と、うん、っていうか、あれがあったから、こう集まりやすい、
まあ、それは、それはあるでしょう
ね。ちょっと、岸川みたいな。
なんか、いずれ国会前は、不満がある人が集まる場所って、もしかして外国で、なんか、ルビが振られるかもしれない。
そうです。
でも、ただ、多分、反原発でやってた、活動してた人とは違う種類の人だと思います。あそこの中に反原発のと思ってる人、若い人もたくさんいるでしょうけど、原発の問題に関してはもっとクールで、日本だって原発これだけあってたった1個が震災の事故が起きて、それで原発止めるのって本当に文明国としていいのって思ってる若い子たくさんいます。 で、ただ面白いのは、反原発の時にもすごく旗を振っていた著名人の人がシールズのところに応援にも行ってる、うん、あそこではすごい繋がってるように見えますけど、多分若い人たちの感覚からすると随分違うと思うんです。前の方が組織だけだと思うんです。
参院で、まあ、今いる感じでやってますね、はいはいはい、で参院って今ちょっと話変わるようですけど、今違憲状態
はいはいはい、
でもあ
って、はいはいはい、
そこで議論することの
一票の重みですね。
一票の重み、格差の問題ですね。
なるほど。
そこで議論することの意味ってどのぐらいあるのかなっていう気もしなくも
なるほど。でもそれ言いますと、今まで日本が作ってきた法律全部アウトですよね。衆院も参院も四五倍って当たり前になって、あれ突き詰めていくと何が起きるかっていうと、いずれ鳥取県と島根県で一人ってなっちゃうんですよ。そう、結局人口比率に対して人口何人あたりに対して1人にしましょうってやると一票の重みってそうじゃないですか。だからそこにあるのは人口比率だけでいいのか、つまりその神奈川県の一票とその山陰地方で島根県鳥取県の一票は人口だけで割りましょうと。そしたらおそらくだって首都圏だけで3000万とかいるんでしょ。ってことは全体の3分の1の国会議員はこの首都圏から出てくるんですよ。でも政治が一番必要とされているのはこの首都圏以外のところですよ。でじゃあその争いをどうするのかというと、人口割でここまでそれをやっていいのかという議論を本当しなきゃいけない。だから すごく日本人って数字が大好きで、何でも数字で平均取るのも好きなんですよね。平均取って数字で不公平だって言うんですけど、確かにそうかもしれないけど、これは人数の問題ではなくて、地域としてやっぱり最低限必要な声を取るためには、場合によっては3倍、5倍の差があってなんでいけないんだっていう議論をするべきなんです。だから、それは、まあ多分、今日のすごい大きなテーマなんですけど、おしゃべりするとき。で、事前ちょっといろいろ打ち合わせして思ったのは、日本人って議論してるつもりでいるんですけど、議論してないんですよ。なぜかというと、議論っていうのは、ある意味で、そうですね、白と黒っていう両方の間に分かれて、私は白がいいと思います。私は黒がいいと思います。なぜかって説明をしたときに、今の日本って白は黒を否定するしかしないんですよ。世の中は白しかダメなんだけど、黒はダメだ。黒の人は何言ってるの、白なんかいらないんだって、これ議論って言わないです。排除です。で、排除に何が起きるかというと、最後は力の強い方が少ない方を排除に行くんですよ。で、議論は何かというと、白と黒それぞれプラスとマイナスを説明し合いながら、じゃあ自分たちのここはすごい大事だから理解してくれないかと。でも黒もここは大事だと思うから、だから白は理解しましょうと。でこれどっかで落としどころを探し始めるんです。だからグレーゾーンも出てくるんです。ところが例えば今 その1票の重みもそうで、人数割りするとその1票の重みが4倍あるとけしからんと。その時にいやだから4倍あるのはそうかもしれないけど、じゃあどんどん地方の意見を抹殺することはけしからなくないのかってなるんですよ。で多分あれ調整すると必ずそっちの問題が出てくる。で今回の安保法制もそうで、一体あなたたちが議論したら何なんです、何なのか、その愛国心なのか平和なのか、それともその何ていうのか、とにかく 軍隊や暴力っていう名のつく匂いのするもので全部排除するのか。であれもやっぱり本当はね、あそこの場所で安保法制が必要だっていう若者が来てほしいんです。でいらないって言ってる人間と、その頭ごなしにお前たちは頭おかしいとか言うんではなくて、両方がなぜいるんだっていうことを議論すると、実は自分たちの中で抜けてたことがたくさん分かる、それが議論なんですよ。でも残念ながらこの国は宗教を尽くすっていう、宗に尽くしたことないんですよね。言い合いして最後はお前のところのスキャンダル言おうかって言って、じゃあお前のところも言おうかって言ってスキャンダルにまみれて、で結局時間が終わってしまって、時間が終わりだから強行採決、あれなら最初からなぜですればいいんですよ。だからそういう意味では議論がずっとなかった国が結構もう限界値まで来てる。でそれで妙にこれは なぜかまだ理由が分かんないんですけど、 3.11 以降ものすごく日本中が私は正しい側にいるからって言い出した。でこれ正しい側にっていう主張されればされるほど議論ってできなくなるんですよ。だからそういう意味では今起きてるその学生の問題でもすごいいいことなんですけど、私はやっぱり彼らは反対意見を持ってる人たちと喧嘩ではなくて、なぜあなたたちは安保法制がいいと思ってるか教えてくださいと、それをやっぱりやることをやって初めてあの運動って意味が出てくるんだと思います。
よく 政治家にしても、まあ、それから学生の側の方にしても、まあ、民主主義っていう言葉とそれから多数決っていう言葉を使いますけれど、それをこうもしかすると我々日本人まだこう整理して理解できてないのかなっていう感じするんですよ、ね、
なんかいつも民主主義がなんかこう失われてるってすごい言いますけど、でも日本の国って民主主義を否定する行為ってあんまやってないんですよね。だから今安倍さんが総理のことになんかなんであんなやつが総理なんだっていう人いっぱいいますけど、民主主義で選ばれてるんですよ。
方法的な。
方法的に選ばれてるんです。で、もっと言うと、安倍さんの選挙区じゃないんだから、自分は安倍さんを総理したわけじゃないっていう人もいるでしょうけど、でも自分の選挙区で自民党に投票した人は安倍さんを総理にしたんです。例えばね。で、だから、その、あるいは自分が選びたい人が誰もいないから、なんていうのか、選挙に行かないから関係ないやって。いや、関係ないんだったら、なんでこの時だけ関係ある人になるのっていうのも言われるわけですよ。
選挙行かないことで、まあ、選んでしまった、でまあ、しまったというか選んだという考え方もできる。
だから選挙行かないのも権利なんで、それは構わないんですよ。だから選挙行かないということは、権利かもしれないけれども、それは結果をやっぱり享受するということ、享受するということになってしまうんで、だからそういう意味では、その、まあ、すごい単純なことなんですよね。だから私が一番期待しているのは、支持率だから国会議員が5人ぐらい立候補することです。だって、そのルールでしか、彼らが民主主義が大好きなんであれば、彼らはそのルールの中で、民主主義の中で人を国会に送っていかないと、絶対あの議論ってずっとあのままです。で、その、ひと夏の思い出で頑張って終わってしまうのはあまりにもったいないと思います。
誰か政党を作るぞというような動きがいいテストなのか。
党派性が全然ないんでね。だからまあ政党はなくても少なくとも彼を国会に出そうっていうグループが5、6人いたらいいんですよ。そしたら結局彼らは国会議員になった段階で同じその志を持ってるわけで、そしたら一緒にグループになればいいんですよね。で、まあそんなことしたら多分ね、もともとある政党が黙ってませんから、うちに入れっていうのをどれだけ頑張って彼らが自分たちのその、主義を通して、そのここを守るか、それともうちょっと賢いやつが出てくると、事務所に入ってあげるけど、これやってくださいっていう交渉ができるか。だから、今言ったこういうことをしないと世の中で変わらないんですよね。だから、その5人で、まあまあこれもう本当は仮想の仮想ですけど、5人でそういう国会議員ができたときに、この5人ができたことによって初めて現実が出てくる。だから、やっぱりなんかそういうところを、わしは、すごいたくさん今教授が、あそこで演説してるし、大学の教授が演説してるし、著名人の人がいっぱい言ってますけど、それを教えてあげないと、なんていうのか、うん、彼らの運動って多分空回り。でお前が行けって言われるかもしれないですけど、私はやっぱ回帰できないんですよ、まだ。彼らのやってることは。でも、でもすごいすごい、あのエネルギーは本当に称賛されるべきなんで、だからやっぱり、そういう意味では何ですかね、どうするのかなってまだ見てないなって思ってるみ
た
いですけど、
組織化するとこう統合性みたいなものも生まれて、うん、下手をすると打ち下みたいなことに、うん、まあ、かつてそういうことあったでしょうけど、うん、まあ、どうしたらいいのかなっていうのは、
だからその個人だから自由だと思います。今のシールズのいいところは個人だから自由なんですよ。だからずっと自由を大事にしてると思いますけど、自由って実はすっごい大変です。誰も思ってくれませんから。うん、だから彼らはそのある意味学生っていう人生最初で最後の時間と、まあ、ある意味行動とそれなりにお金をどっかで稼いでくれば、あるいは親のすねをかじれば自由になれる最後のチャンスにその自由を謳歌していることは素晴らしい。でもそれを責任持って自分が何かこれを一生仕事にしようってなるんだったら、そろそろその準備をしないとダメだっていう意味では、だからそういう意味ではもう少し先を見たいし、あそこにわざわざ行く大人は、まあ、そこから伝えてあげないといけないと思います。
まあ、責任持って、まあ、おるって言い方はちょっと正しくないかもしれないですけど、責任持って、我々にできなかったことっていうようなことも合わせて、
ああ、ね、そう、そう、今、岸さんの言葉すごい、すごい、その、私が、もう、こう、今、弾いたんですけど、そう、我々にできなかったって言ってる人は思ってないんですよ、きっと。もっと言うと、あの人たち、俺たちと同じ考えの人間がようやく若者に出てきたって思ってるんだと思うんですよね。もうそれがこの国をダメにしてるんで、だから残念ですけど、この国で民衆が世の中の政治を大きく変えたことは一度もないんですから。だから前、岸さんが辞めた時も、そのいろんな理由があって、 そのなんていうのか、岸さんは政権を手放しましたし、アイゼンハワーは来なかったんですけど、あれによって日本社会が大きく変わったんです。全然嘘です。だからそれは全部一緒です。反対しかしないからです。建設的な意見が出てこないからで、ね、やっぱりそこを持って初めて世の中が変わるんで、だからそういう意味では自分たちがうまくいかなかったって分かってらっしゃる人がいるべきです。でも、あ、同じ血が騒ぐって言って、学生たちと同じ、俺も若いんだっていうようなことをやってらっしゃる人は本当はそこに行ってはいけない。だから私は分からないんですよ。で、彼らの前で何を言えばいいんだろう。だからそんな覚悟はあるのかなって、一生かけて政治家になってこの国変える覚悟はあるんだったら、だったら一緒に頑張りましょうって言うかもしれないけど、その感じは今のところはないです。
応援するのもいいですし、まあ、いいねってやってるようなもんだと思うんですけれど、うん、それだけでは同じことを繰り返しないかなって、うん、まあ、単純に、安保性に関しては、まあ、時間の問題ですよね。
そうですね、まあ、だからもうすぐ多分来週ぐらいに可決されちゃえば、
何をするかしないかの違いしか起こってない、
うん、どうするんでしょうね。だからある意味衆議院の通過しても頑張ってるのはすごいなと思ったんですよ。で、まあ、何を間違ったのか、安倍さんも偉く参議院なんてゆっくりし始めましたよね。で、なんかですごいとんでもない質問が次々に出てくるようになって、マスコミは冷めてますから、もうだからどうせどうするんでしょうって思ってますけど、通した後あの学生たちが何をターゲットにするのか、まあ、安倍さんに辞めてもらうんだったらまだ民主主義が残ってるんでですけど、でもそれってね、民主主義をやってる人たちにとってどうなのかなっていうのはちょっと思いますね。だから学生が大声を上げたら総理大臣が辞める国って世界的にはまずいですよ、うん、でそれはいろんな人が言ってますけど、あそこに集まってるのでたとえ3万人だったとしても1億2000万とか3000万人口がいる中で、一体それがどれだけの比率なのか、あれを本当に民意で呼んでいいのかっていうのは別の話だと思います。
10万人多いと見るか、
10万人全然少ないですね。
あの一票の格差のところでちょっと、
はい、
あの話が、
はい、
のところに戻りますけれど、うん、まあ、そのかなり人が少なくなってしまっている県と、はい、で東京に人がどんどん集まっているということもあって、
う
ん、社会保障ということもこういろいろ考え
て、ね、
直されるべきなのかなというふうに思うんですけど、はいはい、
一生懸命オペレーションデータに言ってますね、
はい、
今
新庄45
そういう現在をしてるんですよ。
はい、やってますけれど、はい、これもある時期にザバッと変えることはできるんでしょうけれど、ゆっくり変えていかないといけないというのが一番難しいところなのかなと思います。
そうですね。で、もう社会が、社会的保障を必要とする人たちを抱えられるような状況には到底ない段階で、お金もなくなってしまって人もいなくなってしまって、でも抱えなきゃいけない人がたくさん出てきている状況っていうのは絶望的なんですね。でも今そういう状況にあるんですけど、でも全然変わってないです。だから、つい先週ですかね、今年の概算要求っていうのが、概算要求って来年度の国の一般会計の予算を全ての省庁これだけくださいっていうのが100兆を超えて史上最高の額になったんですよね。そこの中で30兆円社会保障関係費って、まあ、厚生労働省がその欲しいって言ってる額、30兆って3分の1ですよ。たくさん省庁がある中で厚生労働省の予算だけで3分の1あるんですよ。じゃあ厚生労働省の職員6万省庁かというと、彼ら全然公務員の給料はみんな一緒なんですよ、ね、これ何やってるかというと、医療保険とあと、年金とかのそれぞれ本来掛け金で回さなきゃいけない社会保障を全部足りなくなって税金カバーしてるんですよ。特に年金は年間で1兆円ずつ膨れていっていて、で結構もう年金に関して言うとこれ以上払いませんよとか、生活保護との合計だとこれもっと安くなりますよとか、いろんなことやってるんですけど増え続けてるんです。まだまだ人口は増えてるので、でもう実は国の税収って頑張っても50兆届かないんですよ。だから言えない状況になって、
それだけ、まあ、ありえないということがもう誰の目にも明らかになっているにもかかわらず、これ変えなきゃいけないっていうのを、まあ、本気で言っている人っていうのがあまり見当たらない。
本当はシールズの学生には次はそこに行ってほしいんですけど、そもそもそっちに行ってほしい、まあ、実はなんかでここにいらっしゃってる方はもう何かも聞きになったことあると思いますけど、割と大学生と大学卒業したばかりの就職したばっかりの学生たちと一緒にゼミを毎月やってるんですね。 で、まあ、どちらかというと、まあ、場所が本郷三丁目でやってるんで、東大の人も卒業生同生も多いんですけど、でこの間彼らに、シールズとか行かないのって聞いたら、いや、だから彼らのやってる意味がよくわからない。まあまあ、法律的にわからないのが一個なんですけど、もう一個は、もっとやるべきことは、なんかその国の予算とか社会保障とかの問題も大事なのに、まあ、これあの、もちろん反論があって、それだとお前らそれやるよっていうのはあるんですけど、でそこでもう一つ、ある学生が言ったのは、なるほどなと思ったのは、あの今 の, その社会保障の話とか、国の予算とか、年金の問題とかっていうのは、あの話がめんどくさくて難しくて、一般の人にすぐに落ちないんですよ。それってずっと長い間やってきて、もうダメもうダメって言いながらずっと借金が大丈夫で、だって今安倍さんずっとアベノミクスと称してずっと国債たくさん発行して、それを日銀がお札すってあれ全部回収して買ってるんですよね。でやるんだからずっとやり続ければいいじゃないっていう思いがあるんで、これですら難しい話なんで、まあ、腑に落ちない。でも戦争って言葉は教科書で習ったんですごい分かりやすい。でもだから社会に不満や社会が心配な人はそこに飛びついたんだろう。だから本当にやるべきことは、分かりやすくこのままいくと20代30代の人たちは必ずとんでもない借金をかけさせられて、下手すると日本がそれこそギリシャになるかもしれないっていうことの現実が毎年毎年確率上がってきていることをもっと正しく伝えなきゃいけないし、まあ、実はそのオペレーションデータでそういうことを伝えようと一生懸命やってるんですけど、でもやっぱり読んでる人の中には難しすぎるっていう。
考え方によっては、集団的自衛権というか安保法制の問題よりも、かなりまんべんなく我々が考えている話の数ではありますね。
消費税ならわかるんですよ。消費税は買うと全部お金取られちゃうんで、多分アルコールもわかると思います。本当は100円なんだけど、350円払ってるみたいなので、250円税金ですよって言われたら、なんでこんな高いんだと思うんですよ。で、わかるんですけど、そもそもなぜ税金を払わなきゃいけないかっていうところにやってくると、なんとなくそうやって働かないでなんかビトンのバッグなんて生活保護もらってる人がいるからでしょって言っちゃうんですよ。でも確かにそう、悪いことをして生活保護もらってる人いるんですよ。でもそれでね、世の中にね、全ているんですよ。全てのところでずるい人がいるんです。でその人たちを懲らしめるために、本当に生活がいろんな理由で大変になった時に保護できなかったり、社会保障をもらえないと、年金もらえないと生きていけない人たちの全部切っていいのかっていう議論をしなきゃいけない。で現状で言うと、多分今社会保障をもらっている人たちはほぼもうちょっと止めていいですかって言わなきゃいけないぐらい大変になってる。だからなのになんか今下流老人っていう言葉がすごい主流になって大ブームになってますけど、あれってやっぱりまあなんかしょうがないんでしょうけど、ずるいなと思いますね。一体下流老人がお金持ち老人の比率と比べてどれぐらいいるのか。で例えば100万人いますって、いやいや何回も人の人数数えてくださいよって、それはどれだけの人数なんですかっていうのは、その例えば今生まれてくる子供たちと100万人とは比率が違うんですよ。
就職できない若い人に比べるとどのぐらい多いのっていう、うん、
そうです。まあまあ100万じゃなくてもっとすごい大いんですけどね、実際。だから結局あのなんか最近の日本って私たち不幸ですって言ったもん勝ちみたいなところがある。でいやお金持ってても不幸な人いっぱいいるし、だからそのなんかすごくこうそういうところでなんかこう言ったもん勝ちっていうような文化ではなくて、そういうふうにならないためにどうすればいいんだろうっていう想像力を働かせるっていう作業を実はもっと若い人にやってほしい。だから一足飛びに、だから実はね、その安保法制もそこがあるんですよ。想像力がないんで、安保法制、戦争、徴兵制嫌だってなるんですよ。じゃあ自衛隊はどうするんだってことになるのを議論はしない。
もしかすると原発の問題についてもちょっと似たと思う。そう、急に一足飛び。
そうですね。だから、原発の場合はもうとにかく見えない恐怖ですね、最初はね。事故が起きて。で、放射能が漏れたのは事実だし、漏れた量はチェルノブイリより多いというのも事実でしょう。で、ただ、その一方でチェルノブイリと全然違うのは、水蒸気爆発で最悪の、惨事になってないんですよ。で漏れてるのは事実 で海には漏れてるんですけど、ただ一つだけ間違ってはいけないのは、放射能は地球上にあるものなんですよ。で我々はレントゲンや CT 撮ってるんですよ。でだから、いわゆる毒物ではない。ただ濃度の問題で多いのはダメだし、それを出してしまうのはダメだし、でいけないのは、まあ、この間の東証と同じように東電も嘘ついてたら隠してた、ついてたし嘘ついてたし、実はしまったと思ったことは山のようにあんな事実です。でも じゃあそれによってじゃあ全部原発を止めて火力発電をこれだけ回してるのに自然エネルギー万歳っていうのって想像力ないでしょって私は思う。でそのさっきそれを言ったのにその同じことなんですけど、じゃあ私はその原発反対っていう人間を何か与えてんのって言ったらさっき言ったことと同じ議論じゃないんですよ。だからなぜ原発を止めるんですかって教えてくださいって、それねこうでこうでって言われたらそうかもしれないけど、安全って言い出したら今日私が乗ってきた新幹線でも集中豪雨の時250キロで走る新幹線って何なんだって思いません？で JR 東海は時間厳守だからすごいいい会社でしょって言うけど、これ安全性の問題からすると相当問題ですよ。しかもものすごい人の数乗ってますから。でってなると実は事故ったら悪いんです。で事故らなかったら怖いけど知らないんです。
私は残念ながら事故
事故った、
まあ、事故っていう
ね、残念ですけどずっと事故をして原子力発電で進化してきてるんですね。でまあ実はそのこ今度まあちょっと後でもう一回言うでしょうけど、この秋にハゲタカ5で東京に電気を送電してる会社を買うんですよ。東電って言いませんけど、なんとか電気って電力って言うんですけど、そのために実は、知り合いとかいろいろお願いをして、1F に中に入れていただいた
ん
です。もうすごい防護服着て、でもう6月なのにものすごい暑い日で、水を飲ませてくれなくって、全身あの真っ白な格好して、こんなマスクつけて、ゴーグルして、あれ行ったんですけど、何が驚いたって、やっぱり少しずつ少しずつ放射能がなくなっていて、その事故の状態からどんどんどんどん改善の道が変わってきてるんです。だから、本当ね、あの窓ガラスぐらいのところに爆発した1号機があのに近づいても大丈夫なんです。あの線量計はなりますけど、でもそのすぐに退避っていう量じゃないんですね。でまあ、ただ線量計をそのごまかしてるって言い出したら知りませんよ、それは。でも結局何が言いたいかというと、事故をしたら事故を修復して戻していって40年かけて廃炉にしていくんですけど、人間でこうやってずっとスクラップビルドしてるんですよ。でこれでしか生きていけない。なのになんで今回だけそれを全部なしにして、で他のエネルギーにしましょうっていうのか、しかも太陽光や風力発電みたいにこんな夜には風の吹いてない夜には全部電気が使えない電力をなんで使うのか、でそのためのバックアップをどうするのかっていう議論を全くしないで、そこは電力会社がやってよっていうことって議論じゃないですよね。だから反原発のみんなそうで、電力のことは知らないけど原発だけはやめてっておっしゃる人が多い、うん、じゃあその人まず最初にやることは電気使うのやめましょう。自分の電気は自転車でずっと漕いで、今日の電力はずっと自分で自転車漕いで充電して、であとは一生懸命太陽光を取って、それで自分が集めた電気だけで生きていく人だけですよ、そんなこと言えるの。
まあ言う資格があるの、
うん、そうか。だから電力供給をしてもらっている人たちにとって、この部屋の電気がチカチカしたり半分消えたら怒るんですよ。で今日の電車は皆さん停電だから、ここで皆さん止まりましょうって言ったらみんな激怒するんですよ。でもそれは電力でもそういう供給のことを考えながらずっと やっているんです。でこういうことを言うと反応がたくさん出てきますよ。だその時に初めて電力のことを話しましょうってなるんですよ。であそこで全然ちゃんとできなくって、あれはもう本当に頭ごなしに否定しかなかった。それがシリーズになって少し変わりましたけど、実は文化はあんま変わらない。私は正しい。だから私のやってることは正しくって、分かってないやつはきっと、もう私なんかよく言うんですけど、当時からお金もらってんじゃないのって。当年からお金もらったらもっといい服着て、多分なんかトークショーもなんか六本木ヒルズかなんかで、なんかすごいもう1万人かなんかで集めて、もうガンガンやっちゃいますよ。でも、この人数で皆さんにとにかく何かを伝えたいと思ってやっていることの一番重要なことは、そんな先入観抜きにして自分と違う人と会って、意見を考えた違う人と会って本当にどうしたらいいのかってことを考えないと、本当丸ごとこの国が沈んでいくかもしれないっていう想像力だけはすごい大事にしてほしいと思うから、私は真実の学生じゃないんですけど、私は私の意思を叫んでいる。それはただ小説をベースにしてこういう場でお話をしたりっていうことに多分私はやってるんだ
と。原稿書くことで。
そうです、はい、
あの今ちょっと危機管理っていうの話ありましたけれど、オリンピック
来ましたか。
いやいや、ちょっと危機管理に問題があったのかなっていうことがいろいろ起こってます、ま
あ、オリンピックパート1とパート2があるんですけど、まあ、パート1の方はちょっとじゃあ置いておいて、今話題 の, あの 何でしたっけ、ロゴじゃなくて
エンブレム、
エンブレム、もう正直
言っていいか分かんないけど、
もうよく分からないんですけど、一つだけ言えるのは、あれはエンブレムのデザインの問題ではないと思います今は。ああいう問題が起きた時にどういうふうにして、あの問題に対して当事者が真摯に発言するかさえ間違ってなければこんなことにはなってなかったと思います。まあその、さらにやっぱり最近よくあることですけど、すごく成功した人、有名になった人、多くの人の人気を集めている人をうっかりするのはネットの怖さを忘れているってことですね。昔インターネットってね、やっぱりね、ネットの世界に住んでいた特殊な、なんかこうコミュニティの中にいたんですよ。だからどちらかというとちょっとなんか会社の嫌なことだったし、上司のこと文句言いたいけどそれって言えないから、なんか他の人の悪口言ってちょっと気持ちよくなろうみたいな、どちらか全員がそうじゃないですけど、なんとなくそういうそのいろんなお約束のお約束事のある中のコミュニティだったような気がするんですけど、そこが外へどんどん出始めたんですね、 SNS や Twitter や Facebook ので、同じノリでそれをやる人と雑誌や新聞読んだりする人との境界線がなくなって、本来これってそもそもこう身内だけのなんかちょっと半分ガス抜きの話なのに見えてはブワーって外に出始めたことで、やっぱりなんていうのか、そのやっぱりいろんなことに対してのその、うっかりっていうのがもう許してもらえなくなったんですよ。
昔ならこう陰口で済んでたところが、
うんうん、
それでも声が届くようになっちゃった。
で、すぐにニックネームつけられちゃって、で、もう完全に吊るし上げましょうって。で、私もよくなんかツイッターとかで、なんか政治批判とかすると、前もおつむ悪いとかすごい書かれますけど、あの時になぜ怒るんだろうと。いや、おつむ悪いっすよ、私。で、無視すればいいんです。で、別にこれは、馬鹿にしてるのではなくて、私はツイッターつぶやきっていう日本語なんだったら、私のつぶやきが誰にも聞いてもらうために言ってんじゃなくて、私はこう思ってるっていうだけで、それを共感してもらう人はしてもらえばいいし、反対の人は反対でいいと思ってるし、議論するんだったらこういう場であります。だから結局その時に、なんか一言間違ったことで、結果、多くの人の反感を買う。あるいは、その最近の日本の文化でもう一つ増えてる、謝れなくなったんですよね。だから、謝るっていうのは、全部調べた上で私たちに非がありましたっていうことだけは謝るって言わないんですよ。日本人ってお店に入るときに謝るんですよ、すいませんって。で、物買うときもすいませんって、いや俺客だから俺はすいませんじゃないのに、書店員の人はすいませんって言わないで、私はすいませんって言うんですよ。で、それが文化だとすると、つまり何かっていうと、これだけ騒ぎを起こして、こんなことせっかくのオリンピックにこういうそのなんていうか影を差してしまったっていう意味で、それは大変申し訳ないって言わなきゃいけないんです。でもそこを言わないで、俺は絶対謝んないからねって、俺だって被害者だからねって言った瞬間に、まさに吊るし上げが起きる。だから、これがネットの怖さで、さらにやっぱり、その、なんていうのか、それなりの立場のある人が発言するときに、やっぱり自分はどうやってその、多くの人に、自分の真意を正しく伝えるのは何をすればいいかっていうときにあるのは、自分たちの業界のルールだけで、俺すごい有名だからいいんだよ、これでっていうようなことをやってるようでは、多分、ネット社会で生きられない。
もしかするとこうディスカッションするの、
そうです、お一緒です、一緒です、そうです。だから何でしょう、私はそんな世界に住んだことがないから分かんないですけど、すごいそこの業界の中でナンバーワンの人がいたら、俺が右って言ったら右なんだよって右になるのはたくさんあるんですよ。でも SNS やネットの世界でそんなもの絶対通用しないんで、こいつさ絶対ずっとこうやって言ってきたんだぜって言った瞬間にもうアウトですから、そういう意味では、何て言うのか、いつも自分と反対の考え方の人がいると。で、こういう発言をしたら必ずいろんなことを言われると。で、それは発言した上の責任なので、そこにどう答えるか。あるいは、ここは自分が誰かと議論するために言ってるのではなくて、事実関係だけを述べるんだから、それでいいってやめればよかった。なのに、やればやるほど、それ言いますかっていうことを言うことが、実は一番の問題で、まあ、次から次へと、もう半分言いがかりみたいなことも言われるようになる。だからやっぱりそのすごく大事なのは、想像力の問題とコミュニケーションがどうやって生まれてくるかということと、それと恐ろしいのは、よくいらっしゃいますけど、Facebook に日記のように書いてらっしゃる人、いいのそんなプライベート書いて、知り合いしか読まないからって、いや、いくらでもそのロックしなければ、いくらでも一般人が見えちゃうわけですよね。だからやっぱりその辺のその、公と私の差が、すごい境界線がおかしくなってきてるんで、今回の例って多分、まあ、この頃ずっと繰り返してますけど、あること。 っていうのが多分一番 の、 その原因で、なんかすごい残念で、まあね、せっかくのオリンピックなのにもったいないなと思いますけど、
物を作る人を萎縮させるあのことにつながらないといいなと思うんです
けど、うん、そうですね。でなんかそれと、私はこれはなんか理由があるんでしょうけど、今回の一件ってすごい登場者が守ってるんですよね、彼は悪くないって、あ、
周辺の
人が。でそれはあの彼らに言ってるその悪くないっていうのと、一般の人たちがおかしいって言ってることで全く全然その言ってることに違うんですよ。あれはプロとして言ってるんですけど、多くの人はそんなこともうどうでもいいんですよ。この態度は何、この態度は何だっていうことが起こってるんであって、だからそこがそのなんていうか社会っていう顔の見えない人たちがたくさんいますけど、そういう人たちに対してこの球投げた時にどうなるかって想像力がないし、コミュニケーションしてこなかったんで、身内だけでなーなーで、だからね、フェイスブックのいいねの横に絶対ダメでしょっていうのを入れなきゃいけないんです。だから一番かわいそうなのが、今日こんな袋がありましたっていいね50個ぐらいあるときって、これってどざまんびろって言ってるのか、それともそれかわいそうって言ってるのか、だからやっぱり絶対よ、私は絶対指を下にしてダメでしょっていうのをやるぐらいの、だからそれぐらいの知恵をね、アメリカ人はみんないいねって言うんですよ、人の不幸は密なんですから。でも日本人はやっぱそこで日本人としてあのハートとしてダメでしょってつけて、それでもう少しコミュニケーションするぐらいのやっぱりことをやらないと、何でもいいでしょってやってるからこんなことになるんだ。
コミュニケーションって教育ですかね、 何で培うんでしょうね。
教育でしょうね。教育だからやっぱりこう教育だし、まあやっぱり一つ大人が子供基本にすることだと思います。だからあのいろんな友達と遊んでるところを子供が見てればこういうもんなんだって思うだろうし、でもその一方で何にも教えてくれなくて分かる子もいるんですよ。ただなんかこう何なのかな、上から押し付けてこういうもんだっていうのをいう文化は日本にすごいありますけど、そこはそろそろやめた方が、あなた言われるほどの人ですかっていう人が大人に増えてきたのは自分の自戒を込めて思います。だからそのさっき言ったその私のやってるゼミってずっと続いている一つの理由って、ちょうど私の世代って大学の教授と同世代らしいんですよね。で、まあ、全てが全ての先生じゃないでしょうけど、先生の授業で反論するとすごい怒られると、お前誰のゼミにいるんだ、なので私はどんなことを言われても黙って聞いてて、それってこういうところが理解できないのかな、でもそれ考えでもするのかって言うんです。これは別に懲りてるんじゃないんですよ。私はその別に若い子を洗脳するために彼らと会ってるんではなくて、彼らが何考えてるか知りたいから一緒にそういう場を持ってるんですよね。だから一生懸命彼らの目線で理解をして、ここって誤解してないって言って説明をする。そうするとこんな大人いないっていうんですよね。で私全然立派な大人じゃない、それをもうはっきりと言いますけど、傲慢だし自分大好きですけど、でもそれでもやっぱりなんていうのか、そういうことを若い人に言われるっていうのはやっぱりその年長者として自分がやっぱりそのちゃんと階段を降りてきて同じ目線でお話をする。子供だったらひざまずいて子供にどうしたのっていうのに、ちょっと子供が20代ぐらいになってくると上から偉そうに言うんですよね。で今の若い子みんな見てますから、だから昔みたいに年上だから尊敬してくれることはもうあんまない。だから多分教育なんですけども、一つは実は大人が一人一人もう少し自分を振り返ってみて、だからもうちょっとなんかこう彼らは怖いって若い人を喋るの怖いんですけど、あんまり怖がらないで彼らとちゃんと同じ目線で話ができることをやっていけば随分変わると思います、
うん、学生の質みたいなことって変化感じますか。
まあずっと教職やってたわけではないんでわからないですけど、デビューした頃うちでアルバイトしていた学生と今一緒に勉強やってる学生って、まあ、5、6歳違うのかな、まあ、10歳近く違う人もいますけど、今の若い人の方が危機感持ってます。だからシーズが出てきたら何の疑問もなかったです。だからこの大人に託しておくと、とんでもない国を自分たちは引き継ぐことになるって危機感ものすごい持ってます。それはもう少し上の、まあ、30以上の人たちはなんとかなんじゃないのって思ってる人たちの境界線です。だからなんていうのか、どっちがいいかわからないですけど、でもなんとなく学生の質が変わってきたのは多分社会の鏡だからでしょうね。若い人が変わってきたのはと思います。そろそろ目視の話しないですか。
目視、ね、はい、まあ、目視っていうのは、まあ、ご存知の方は多いと思いますけれど、農薬
い、小説の目視ですよ。
小説、はい、農薬を使うのか、これを、まあ、必要悪という言葉を使って使うのか、あるいは、今は時々話題になる、遺伝子組み換え食品の方にシフトして、遺伝子組み換え食品っていうのは農薬を使わずに済む品種を開発することもできる、ただし安全性について使うことがまだはっきりとは分かってない。でそのどちらかを選ぶっていう時に、それぞれの立場の登場人物たちが、悩みつつ答えを導こうとするっていう、そういう小説ですけれども、悩みますよね、どの登場人物も。それがやっぱり一つの特徴かなと思ったんですけど、
今ようやく小説の話になって、すごいなんかいきなり無理やりって思ってるんでしょ。違うんですよ、今すごい大事なことを彼は飛ばしちゃったんで、そこをつなぎますけど、何かというと、じゃあね、自分と意見の違う人と会うのって嫌じゃないですか。私もずっと嫌ですよ。もうムカつくわ、これ酒飲むの、うんとまずいわと思うんですけど、その人たちと、議論しないと、やっぱり、物事って理解できないんですよ。じゃあどうすればいいかっていう時に、少なくとも自分の気持ちは分かりますよ。ああだんだん嫌になってきて、ああもう我慢できないって分かるんですけど、相手がどう思ってるかって分かんないんですよね。これも絶対無理です。で小説はいいところがあって、まあこれ若干技術的な話をしますけど、小説の登場人物ってみんな視点っていうのを持ってる登場人物が何人か出てきて、視点持ってるのを主人公って呼ぶんですけど、その主人公はここにカメラがあるですけど、このカメラのいいところは、その登場人物の心の内側も撮るんです。つまり普通の人の当事者としての目を持ってるんですね。で、それが視点が1個しかないと、ほとんどそのなんていうのか、読んでる人と同じようにその人の気持ちしかわからなくて、これはこれで いろんな意味があってやるんですけど、私の場合はこの視点を3つとか5つとか作る。でしかも今回の目視の場合は、その食の安全とか、その農業の将来とか、あるいはそのさらにどうやって科学を進化させるかみたいな問題に関して、必ず考えながら違う人をそこに入れていくんですよ。で、それぞれに視点を持たせてるんで、それぞれは自分の立場から、まあ、簡単に言うと農薬は使うべきだっていう人、自分の息子が農薬で死にかけてるのに、そういうその研究者と、自分の蜂が全部死んじゃってひどい目に遭ってて、これは子供にも絶対悪い影響があるって思ってる信念を持ってる人間の両方が視点を持ってるんですよ。そういう人がいきなりその対談して議論したりする場面があるんですけど、そうすると読者はもう嫌顔なく私の小説を読んでいく中では、その時の視点で、その片一方の視点でずっと読まなきゃいけないんですけど、まあ頑張って一生懸命そこの視点に説得力をつけると、読んでる人は二人とも言ってることの言い分がよくわかるんですよ。なるほど、こういうことを考えると確かにこの人の言ってることで一理あるよねって。でそれを気づくのはなぜかっていうと、お互いが違う価値観の人同士が議論するからなんですよ。でそういう場合が何回も出てくると、実はそのなんていうのか、もう一人、まあ、実はそのすごい反原発みたいな女性が一人出てくるんですけど、何でも反対、原発反対って、農薬反対って言ってる人が、私なんていいことしてるんでしょうって毎日ブログに書いてるんですけど、その人で、その人が滑稽に見えてくるんですよ。だからある日はすごい正しいことを言ってるんですけど、ある日は正しいことを言ってないんです。でも彼女にとって大事なのは、自分のことがある意味バランスよく正しいかどうかどうでもいいんです。私が正しいと信じてること、今日も書いてる、私なんて素敵って思ってるところが問題なんです。でそれをさっき言った、それぞれの当事者の視点を小説の中で読んでいくと、まあ、その私正しいの人に視点をあえて与えてないんですけど、そうするとこの人いいよね、すごいシンプルでって。でも世の中こんな単純じゃないよねって思った時に、ひるがえって自分のやってることを考えた時に、あ、なんか結構楽しそうに座ってんなって思うようにならないかなって思って書いたんですね。つまり、さっきからずっと言ってる自分ではない側の人たちがどう思ってるのか、そういう人となんでコミュニケーションしないのか、なんで議論しないのかっていうことを言うことはすごい簡単なんですけど、お前やってみろよ。で、私が言うより皆さんにやってほしいんで、それは小説が一番得意な分野なんです。価値観の違う人たちを出していくことによって、それでそのこの価値観ってあなたが思っていること実はシンプルじゃないんですよって分かっていただくことによって、そういう小説を、これたまたま今回の能力ですけど、こういうことって社会にいくらでもあって、これが多分もしかしたらシールズの意見や原発の意見と同じなのかなって思うと、実はすごく強く何かを正しいって訴えてる人って疑った方がいいなっていう目ができてきたらいいなって思ったんですよ。でその小説のノンフィクションとそのすごく大きく違う、もう一つプラス ていうのはやっぱり小説は一生懸命書いてる人も読んでる人も登場人物その世界に入り込みたいんですよ。入り込んでそのさっき言った視点登場人物と一緒にどうやってこうやって動いていくんですよ。そうするとなんとなく自分がこう判断したり自分が考えたり悩んだり追い詰められたりすることを感じていくとそれ実はすごい自分のリアルな生活の中に戻っていけるっていう部分がノンフィクションってそれより事実の方が大事なんで、そうすると難しい、まあ、もちろんあの腕があればあのなんていうのかすごい魅力的な人物だよってできるんですけど、小説はそこをもっと作為的にやれるんです。でそれによって読んでる人はなるほどなってこういう気持ちになるのかとかこういうところでいつも俺はぶつかっちゃって切れちゃって終わるよねっていうのが分かるようになっていくっていうのが実は小説のすごい魅力だと私は思っていて、だから小説家になりたいと思ったんです。だからさっき私がなぜシールズのところに行かないかっていうのは、私はまずこういうものを読んでもらってみんながそういうそのなんていう考え方を持ってもらった上で話をしないと多分なかなか進まないだろうなっていうことを自分の職業として訴えた方がいいなって思ってるからなんですね。なので前置きがたくさんあったんですけど、ちゃんと黙示の記念刊行でなぜ黙示でお話してこれをしたかがつながったんです。ね、傲慢でしょ私。でもなんとなくこうやって聞いてるとそうだなって思うでしょ。これがその視点登場人物なんです。皆さんは一つしかない視点で今私がアジテートしたことをみんなすっかり前回っていいこと言うよなって思うんですよ。だから今日きっと本を買って帰るんですよ。でだから結局そういう風になるので帰ってきてなんでこんな本買っちゃったんだろうって思った時に我に帰るともう一つの視点が出てくる。でこういうものが実はその社会の中でその訓練していくといくらでもできるんですけど、だから難しい。それをその小説の中で自分が疑似体験していくことによって何ていうのか、あこれってこいつダメだよって思った瞬間にドキッとしてほしいんですよ。その瞬間自分はなんかすごい物を決めつけてるなってことになっちゃう。だから、そういうことをやらないように、まあ別に勉強でも読むわけではないですよ。でもそういうことの一つとしても小説はすごいプラスになるんだなっていうお話を今日はしたかったんですよね。はい、
わかりました。はい、あの時間が、いいところですので、あの会場にお越しの、あの方から、質問などいただけたらなと思うんですが、どなたか。どうぞ。今日は私たちも
関係ないかもしれませんけれども、
はい、
あのもう私も定年になってですね、いろいろものを考えるようになりまして、さっきのシールズですか、シールズみたいに、過去をバラバラの方が私はいいと思うんです。なぜかというとですね、そういう過去バラバラな運動が起こって、また消滅していくでしょう。それでまた自分の生活があって、また何十年か後に彼らが大人になってですね、子供もできて、その時にまた何か話題があって集まればいいと思っているので、私もちょうど小山先生よりちょっと年上なので、何かのセプトとかですね、そういうのはすごく嫌いなんです。なぜかと申し上げますと、そういうところはなんかあの自由な議論ができなくてですね、何かを決めた
そ
れで終わり、
そうです。
それよりもシールズみたいに、ああいうところでパフォーマンスでもいいからやってみたかったというのが私の青春時代の、はい、それで教育で申しますとですね、あの教育に私は全然期待してません。私の子供にも、まあ、最低限のことだけやって卒業させました。なぜかと申し上げますと、我々はどっちかというと、なんかあの年取ってからですね、いろんなことができる方がよっぽど幸せなんです。誰かにあの言われてですね、こういう思想になりなさいというよりも。だけど小中学校の、あの教育というのは我慢するためには良かったです。なぜかというと、毎日朝行かないといけないと。休みたくても休む。そういう我慢というのはやっぱり社会に出て必要ですから、そういう意味ではすごく役に立ちました。
そうです、
ね。はい。それはもう全くですね、ノーボードに、なんか自分の子供に自由にやらせるというのはダメです。やっぱり我慢を覚えないとですね、ダメだと思いました。それちょっともう私の意見だけで申し訳ないんですけど、やっぱり先ほどの先生の意見と違うのは、なんかシリーズがですね、そういうふうに組織だって、あの何十年か後にまた集まらない関係なくですね、また一緒のようなことができて、高次元に行くのは賛成ですけれども、今また政党に入ったりとかですね、政治的なことを考えるのは私は賛成しません。はい、まあ、だから10代の人がですね、そういうことを考えるのはちょっとおかしいと思いますし、必要になってから考えればいいと思います。
はい、
それと、もう一つですね、反論があるのは、あの、小さい時は政治家になる人も必ずいると思うんです。私は全然そういうとこ世界と違うところで育ちましたので、だけど田舎の人間に聞くとですね、岩手の人間は言いました。なぜお前はその慶応プラザの契約を取ってもらわないんだ、秘書が誰かに言えばいいだろう、いや私はそんなの考えることはありませんし、だからそういう世界っていうのはやっぱり昭和ちょうど45、6年ですかね、そういうことには当たり前じゃないですけれども、そういう田舎で 育った人が考えてたらしいです。私と同じ大学の人間で私はびっくりしましたけど、そういうのはそういうのでまたいいんじゃないでしょうかね。私みたいに別に政治も何も考えてなくって、年取ってからやっぱりこれはいけないなということを考える方がというので、
はい、
ちょっと今日は興奮してしまって、
それも素晴らしい意見なんですが、そう言っていただいたので、今日は議論しなきゃいけないと申し上げたので、とりあえずその今のことに関して、一つだけ心配なのは、そんな社会はいつまでも続くのかどうかということです。つまり常に多数決で数の論理で世の中が回ってきていて、で昔はそれを例えばその与党なんかちゃんとバランスのパワーがあってブレーキを踏む人たちがいて変わってきたんです。で日本ってやっぱりその多くの人がこれじゃダメでしょって言った時にはやっぱり選挙を使って多数決の論理で政治的なその自分の気持ちを持ってやっぱりいろんなことを変えてくることをやってきたんですよ。だから一人一人が自由に好き勝手にやっていける社会が続いてほしいですけど、私もでも少なくとも私は今起きている日本の状況でそんなことやってたら多分この国はもうもろとも沈没するだろうなって危機感を持ってるから、あそこまでやるんだったらもっとちゃんと結果を出しなさいって言ってるんであって、だからそれは多分なんていうのか、多分世代の問題もありますし、そういう価値観の問題もあるんで、ただやっぱりねその今いただいたような意見っていうのはすごい大事なことなんですけど、でもそれと同時にやっぱりそういうことが言える人生をみんながこれからも振っていけるためには、やっぱり大人は彼らにいつまでも選択をできる社会を作ってあげるべきだと私は思ってるんですよ。で貧しくないのなるほど選択肢がなくなるんですよ。で年収が下がればどんどん選択肢がなくなるし、だ自分がその例えば何歳まで働けるかっていうのも今までみたいにみんな就職すれば定年まで入れるって社会はもう多分来ないんです。それをいや一人一人が自分で好きなことやったらいいよっていうのは、多分それは自分たちの親の世代がそんなことでいいんだって言ってきてきた社会に我々がいるんならそれでいいでしょうけど、やっぱりそうじゃなくて今の若い子たちにそんなことが大人になって言える社会が与えられないんだったら頑張らなきゃいけないっていう意見もあると思っています。はい、すいません、ちょっとこれで、ここで議論する場合なので、だからいろんな意見があっていいっていうふうに思います。はい、
はい、前町に言わせろという方、ディスカッションさせろという方、質問でももちろんあ
ります。ちょっと私、CJ の話を聞いて、私もちょっと聞いてみたことがあって、パンフレットもらったんですけど、はい、どういうのが、その頃の時代ってすごいものを、
そうですね、はい、そうですね。
多分その、まあ、中華人情とか、バンスの部分で、まあ、いろいろ言われてもいいし、考えてもいいとは思うんですけど、彼らの功績っていうのは、割とこう、政治のことなんてよくわかんないし、偉い人はなんかやってくれるだろうっていう思ってた人も、ちょっと考えた方がいいのかなっていう、広がりを持たせてくれたのがすごいですね。
まあ、
今後、自分の仕事にするんだったらおっしゃる通り、なんか考えないといけないと思うんですけど、まあ、メディアから雑誌を買いたいとかいうのもあって、ずっと考えたのは、この間池上彰さんが何か日本書籍新聞館を
書いて、
その新聞社とかもまあ、質問コーナーはあれが非常に政権っていうか忖度してるのかみたいなことで、まあ、その朝日新聞が去年スーパー新聞でしたけど、まあ、読売新聞とかもすごいいろいろ問題のことを書いてあって、メディアと今のこう政治のことの距離感みたいなものを両方新聞社でいらっしゃって、
はいはいはい、今目に言いました、しかも、はいはいはい、おっしゃる通りで、シューズの功績は本間さんおっしゃる通りだと思います。だから今まで政治的関心がなかった人たちがこれをやっていることはすごいことだと思います。もう前提としてやってるのは、彼らにすごい、もうここまで来たら、彼らの目的達成するまで頑張ってほしいと思ってます。それは間違いないです。で、マスコミに関して言うと、そうですね、やっぱり、最初はみんな、世の中で動き見てるときに、割と、まあ、続かないんだろうなと、舐めてたと思うんですけど、で、まあ、今、特に政治は政権との距離感が非常に、なんていうのかな、良くないと思います。べったりのところと、すごく距離を置いてるところと、で、それは、何ですかね、それぞれの新聞社が抱いている哲学ではない距離感がなんとなくあるのかなっていう感じはしますね。だから 一時すごくなんか朝日新聞がすごくなんていうのか右寄りだったり読売がすごい社会的なことを言ったりっていう時代が一時長く続いてた時代があるんですね。やっぱりそれは何かというともうそのイデオロギーってことが死語になっちゃってたんで、もっとその生活にその現実的なものの視点からすると必ずしも社会を守ることばっかりが保守の話ではなくて変わっていかなきゃいけないっていう時にすごいその一票を投じる場合は新聞社に出てきたんですけど、ここに来てまあこれは実はそのおしまいよくは知らないです。官邸のやっぱりマスコミのコントロールが非常にその踏み絵を踏ませるみたいなことをやってるので、やっぱりそこがすごく今起きている現象に近づいてるんだと思うんですね。で、官邸にどちらかというといじめられてる朝日なんかはここぞとばかりにやっぱり学生を使ってそれを煽るっていうのはマスコミがいくらでも言われることなんで、だから逆に言うと、さらに真実の面白いのは何言われても気にしてない気がするんです私は。マスコミはマスコミでしょって。だからそこが党派がいた時代と違う。彼らって自分の主張は正しいと思ってますけど、誰かに何か言われても気にしてないんですよ。だそういう意味では一人一人になるんですよね。そこは素晴らしいことで、だから多分マスコミ派が立たないと思います。だって朝日にけなされたり、夢にけなされてたら普通の人、一般の社会人はがっくりしますよ。全然気にしてないと思いますよ、多分彼らは。だからそういう意味では多分新しい世代が出てきたのかなっていう期待感はありますけど、それに ついていくのが本来社会の僕たくと主張するマスコミであればもっと分析して少なくとも伴走していくだけの力を持ってないと、もう今煽ってる新聞社と否定してる新聞、まあ、それマスコミ全てですけどあるのはやっぱりなんかちょっとな古い体質でもう全然多分枠に入らないことをしてるんだと思います。
すみません、あのこの中にはそのシールズの方とかもなんかいらっしゃるんですか？
それは我々にやっててい
らっしゃらない。
私はあのシールズに関わっているってことじゃないんですけれども、やはりでも行った時にシールズ の中で一緒にスプレーコールもしたこともあったし、それからあとあのシールズの人とあの、まあ、あの割とリーダーがかね、そういう人と話したりとか、私も正直あの知りたかったわけですね。私は66ですから、あの70年代の、まあ後から、私はあの自分自身あまりそういうデバルトも好きじゃないし、あの党派も嫌いだし、あのノンポリが少しこう動き出したって、私はもうあの頃から自分はもう学生運動じゃない、一生こういう形で自分一人のところからここで出発していきたいと思ってましたから、であのそういう、まあ、シールズの方たち、まあ、一部ですけどね、それは一部ですけど聞きますと、彼らはもうあくまで個人参加だから、あの11時ぐらいまで一緒に付き合った時もパーッと解散という形で、そういう意味ではバラバラなんですけども、ただそのさっきおっしゃってた許容量でいくと、まあ、あのそのリーダーの方に、まあ、少しでもリーダーと彼らは思ってないんですけどね、ただ、まあ、誰かがやはり組織というかある程度のそこをしなくちゃいけないからっていうことで、まあ何人かが中学になって、まあ、定例会みたいなのを持って、でもそこにどんどんこういろんな人たちも入れてやってるというね。だから私はあの、まあ、勉強党っていうのが一つ、まあ、自由参加だったんだけれども、実際はいろんなセットとか内側とかいろんなことにこう言っちゃった。そこ行くとあの、まあ、あの先ほどマヤさんもおっしゃってたように、なんかそちらの方もおっしゃってたように、あのそちらのお二人の方もなんかね、そこら辺にこうあのこのまま続いていけばですね、何らかの形ですね、さっきおっしゃってた経済的な問題にも彼らは決してあの豊かではありません。あの私が知ってる人はあの今ブラック問題どういうのかわからないけれども、彼は卒論にそういうことを考えてて、やはりまだまだいろんな差別格差そういうものがいっぱいあるっていう中でやってるのでっていうことで、ちょっと私は弁護したいと思いました。
はい、
でそれであともう一つ私自身の疑問は、先ほどあのワルさんがおっしゃってた原発の問題なんですね。はいはい、私は66の人間だって言いましたけども、はいはい、私はその頃のんぽりで科学を目指し、あの数学苦手だったから一浪までして、1968年に科学に入った途端に、まあ、公害水俣病認定で単純でしたから、一体ね科学って人類の、まあ、私なんかあの池田隼人のああいう時代にこう電気で育ってきたもんだから、だから何なんだろうと思って、であのあと 父が死ぬ死ぬのことがあったんだけれども、母が小学校の教師やってて、あの進路変えなくてもいいっていうのでやったので、まああの理科の教育実習はやって、あのそれは、まあ、母に共鳴はあげてみたいな形で、もう一回学士入学で社会科の教師の勉強を取ってですね、あの3年ぐらい前まで東京都の某私立の女子校でやってきましたけど、あごめんなさい、今もはい、ただすごくね、この日本、あの東京の、まあ、石原さんなんか初めてのですね、この教育体制ね、本当にあの教育現場ね、私はあのだから教師が、私は怠け者ですから、あの夏休みがあるから喜んでなったんだけれども、途中からお過ぎですらが、あの休みを取ってまあね、ずりとかいうような形で企業の人たちはみんな働いてるの。だけどさっきあの前山さんがおっしゃったように、学生がある種こうあの空いた時間をね、でもあのはっきり言って主治医は学生だけじゃありません、バイトとか働いてる人たちもたくさんいます。あの前みたいに学生運動とはまた違ってます。でもあの私はあの自分自身がちょっとあのちょっと恵まれちゃってていけなかったんじゃないかって引きずってたから十分徹底してできなかったけど、私はある種そういうあの自由なんですね、あの状態であるところまでやっても構わない、あの人 の, あのそれこそあれをあの借りてやってたにしてもね、でもやはりそういう中で何て言うんでしょうかね、あの自分なりの考えで出していくっていうのは必要じゃないかっていうので、ちょっとその辺のところで。であのさっきの原発の問題は、
いやすいません、ちょっと全然話が回ってるんで、
はいはい、
あの
あやめます、
ご質問の一つだけ
その自然放射能っていうのはしょっちゅう言ってます。今ご存知ですか、環境省で出しているナスビの5冊ぐらい出てます。あの一応だから私あの高木健三郎についていこうと思って、
いやすいません、だから、はい、
だからそういうこと で、はい、すいません、だから、はい、あの今の環境省やなんかで放射能のデータをある程度は合ってるんですけれども、それの使い方が本当にあの問題ないという方向にね言ってるけれども、やはり反原子力で来てるね、原子力資料室の方たちとか、高木学校の方たちとか、高木基金の方たちとか、やはり非常にクエスチョンマークを持ってます。やはり、あのだって高木純三郎さん、
すいません、だから、はい、原発の安全性に疑いがあるかもしれないということですよ。
で、
それはだから私は別に否定してるわけではなくて、
はい、
ですから、そういう、あそこの活動がずっとやってることが、日本でちゃんと続いてることに意味があるんですよ。だからその原発反対するやつは許さないっていう国になってないから素晴らしいことであって、だから逆にじゃあなんで原子力発電を使うっていうことに関してお前たちはおかしいっていう意見を言うんだってことが問題なんです。だから私が言ってるのは片一方の意見だけをその強く言うっていう社会は何もいいものは見ませんよっていう意味です。
ただね、ドイツは
ちょっとすいません、
あの、
はいはい
はい、あの今日は大会も予定してますので、質疑は今日これでおしまいです。
ドイツはやめました、メルケルさんも、
ありがとうございました、
はいはいはい、他いいですか、まだ
秋の
影
坂
最後の告知を聞いてみなさ
い。
11月の1週目から週刊ダイヤモンドで、ハゲタカファイブのスパイラルという、じゃないスパイラルで今出ています、シンドロームという小説を連載します。本当は10月からで出たんですけど、ちょっと取材がうまくいかなかったんでまだ、もがいてますけど、なので、1年半ぐらい多分さっき申し上げましたけど、東京に電力を供給している会社を私が買います。はい、まあどういうふうになるか、もちろんだから事故の話も知らなきゃいけませんし、電力会社がそもそも何であるのかみたいなことも多分そこで、まあ、いろんな人に協力してもらって、やっていくと思います。まあ、ただあまりにも普通の現実の会社に架空をするのがもう現実ある会社なんで、相当そこがと違うっていうことをどうやって見せるのかっていうのはちょっと苦心しなきゃいけないんですけど、やっぱりドネクションじゃないので、まあ、パラレルワールドとしてこういう例えば東電の再生の仕方があったみたいなことができたらいいなっていうふうに思ってます。で、あと多分年末ぐらいになってから、まあ実は選挙の小説をやってまして、当確誌っていうんですけど、当選確実の、手話の 漁師の詩ですけど、っていう小説をもうこの前山展10周年の最後の単行本として、発表する予定で、さっき冒頭で菊池さんが疲れてますねっていうのはひたすらそれを今開講してる作業で、おそらく連載は読売デジタルでやってたんですけど、もうほぼ跡形もないぐらい登場人物だけが残ってるぐらいで跡形もないぐらい今修正をやってまして、ドミノ倒しみたいに一つ変えていくとどんどん変わっていくので、どんな小説になるか私が楽しみにしてるっていう感じなので、また皆さんもご期待ください。
皆さんも
どうも今日はありがとうございました。